面接で5印象になる30の話し方。その1、コミュニケーション能力の基本とは。コミュニケーション能力の基本とは何でしょうか。立派な回答ができること。印象的な表現ができること。説得力のある返事ができること。確かにそれも重要な要素の一つです。立派で説得力のある回答ができれば高いコミュニケーション能力を評価されるでしょう。もちろんそれも大切ですが、どちらかというと応用です。コミュニケーション能力の基本について考えてみませんか。コミュニケーション能力の基本は何でしょうか。その答えは野球を見ればわかります。野球を思い出してください。野球はまずキャッチボールから始まります。ボールを投げたり受け取ったりできるからこそ、ピッチャー、キャッチャー、内野手、外野手が務まりますね。コミュニケーションでも同じです。すなわちコミュニケーションの基本とは会話のキャッチボールです。面接官と応募者の間を言葉がスムーズに行ったり来たりしている状態のことを言います。たとえ意見が普通であってもいいのです。会話のキャッチボールがスムーズならコミュニケーション能力を評価されます。きちんと話を聞いている、話ができる、理解が早いなど基本的な評価がされます。挨拶をしましょう。相槌を打ちましょう。何か一言返事をしましょう。立派な回答も大切ですが、まず心がけたいのは会話のキャッチボールです。立派な回答より会話のキャッチボールを意識する。面接で5印象になる30の話し方。その2、各練習は話す練習にもなる。いきなり話す練習から始めるのもいいですが、その前に心がけたいことがあります。話す内容をまず紙に書いてみましょう。各練習は話す練習にもなるからです。書くというプロセスが大切です。書くためには紙と筆記用具を使って手を動かし、一字一句しっかり考えなければなりません。手を動かし、頭を働かせて一字一句書くプロセスが記憶にしっかり刻み込ませる効果があります。文字に表して見える形にすることが発言の自信にもつながります。以上、考えて書いたことは内容が分かりやすくなるため、自信を持ってスラスラ話しやすくなります。つまり、書く練習は話す練習にもなるのです。自己PRの指導動機も自分の頭で考えて書きましょう。一度、書いたことは頭に浮かびやすくなります。参考例を丸写しするのではなく、自分の頭でよく考えた内容を書くことが大切です。定番の質問についても、回答内容を文字として書いた経験があると上手に話しやすくなります。話す練習のために、まず言いたいことを書いてみる。面接で5印象になる30の話し方。その3、嘘は NG。誇張は OK。面接で嘘を言うのはいけません。履歴書を書くと同様、嘘を言うのは経歴詐称になります。また一つ嘘をすれば、その嘘を補うためにまた別の嘘が必要です。嘘をついて自分の大きく見せても後で困るのは自分です。いつかバレると思い込みながら生きるのは苦しくなります。最初から嘘をつかない方がいいと分かるでしょう。しかし嘘はいけませんが、誇張なら OK です。事実を実際より素晴らしく見せて自分を立派に見せるのは面接では必要です。学生時代はアルバイトをしていましたというよりアルバイトを一生懸命していましたと答えます。本社の業務が気になりましたというより本社の業務に強い興味を抱きましたと答えます。本社を志望していますというより本社が第一志望ですと答えます。事実の範囲内で大げさに答え強いアピールに変えましょう。意欲や熱意はないようにあった方がいい。どんな企業でも意欲や熱意のない人は必要としません。誇張して答えると意欲や熱意も伝わりやすくなります。面接は自分の売り込みです。少しでも自分に都合の良い話をして面接官に有料株だと思わせる演技が必要です。長いうちは罪悪感があるかもしれませんが気にする必要はありません。社会に出ると誇張して答える行為は日常茶飯事です。プレゼンでも商談でも広告でも実際より立派に見せる演出の連続です。むしろ社会人としての必須能力の一つと言っていいでしょう。社会人になる練習と思い堂々と誇張して答えましょう。嘘は NG ですが誇張は OK なのです。嘘はいけないが誇張は OK であることを理解する。面接で5印象になる30の話し方。その4、敬語を知っていると話せるはずです。面接では敬語が必要です。面接官の方が立場が上になりますから確実に敬語が必要になると思っていいでしょう。たとえ面接官が年下でも立場が上ならやはり敬語を使うのがマナーです。面接前に敬語を学ぶと敬語マナーの方に向かって勉強する人も多いのではないでしょうか。その心がけは素晴らしいですが、一つ誤解しやすい点があります。敬語を知っていればうまく話せると思うなら誤解です。敬語を知っているからといってうまく話せるとは限りません。敬語を知っていることと話せることは別だからです。野球のルールを知っているからといって野球もうまくプレーできるわけではないという話と同じです。野球をうまくプレーするにはやはり練習が必要ですね。ルールは頭ではなく体で覚えるものです。面接でも同じです。敬語を知っているからといってうまく話せるとは限りません。敬語を話すにはやはり練習です。敬語は頭ではなく体で覚えます。敬語の勉強をするのは素晴らしいですが、それだけで終わらせず必ず実際に使う場を設けましょう。練習、また練習です。先生や親など立場の上の人に対してできるだけ普段から敬語を使う練習です。敬語は頭ではなく体で覚える。面接で5印象になる30の話し方。その後、頼りない前置きは避けた方がいい。面接で話をするとき前置きをすることがあります。前置きは本題に入る前に述べることです。どんな話でも前置きをすればいいわけではありません。次のような前置きに心当たりはありませんか。うろ覚えなのですが、あまり自信がないのですが、間違っているかもしれませんが、どうにでも言えるのですが、バカだと思われるかもしれませんが、いわゆる頼りない前置きです。もちろんこうした前置きが必要になる場面もあるでしょう。誤解や思い込みを防ぐために必要に応じて適切に使うなら問題ありません。しかし意味がないにもかかわらず癖や習慣で乱用しているなら使い方を見直しましょう。本人は謙虚のつもりで話しているのかもしれませんが、聞く側は無責任な発言に聞こえます。心の中で間違っているかもしれないなら言わないでほしいなどと思っているに違いありません。特に面接における自己PRや指導動機は生きる必要が好まれます。自分の考えや希望などをはっきり言いながら意味もはっきり伝わります。できるだけ頼りない前置きを必要としない発言の心がけることが大切です。面接時間は短いためちょっとした言葉で印象が左右されます。慎重に言葉を選びはっきりした話し方を心がけましょう。頼りない前置きはできるだけ近いはっきりした話し方を心がける。面接で5印象になる30の話し方。その6、黒い話は不要。常に結論から話そう。面接での受け答えに黒い話し方は不要です。面接で答える際は基本的に結論から話すようにしましょう。例えば長所はどこですかと聞かれたとします。この時結論は後回しにした話し方をしていませんか。私は学生時代ボランティア活動をしていました。その中で感じたことは助け合うことの重要性であり、こうした詳しい説明から話が始まると面接官は結局長所は何なのかと思います。長々とした話し方は面接官にとってもストレスを感じます。確かに詳しい説明や説得も必要です。しかし人の集中力はそれほど長く持つわけではありません。結論は後回しにした話し方にすると集中力などで主張や焦点が曖昧になる傾向があります。面接では結論から話すようにしましょう。私の長所は忍耐力です。その理由は学生時代のボランティアの経験で感じました。具体的に言うとビジネスでは結論から話すのが常識であるように面接でも同じです。詳しく話をするなら結論の後です。結論から話すことで話が明確になるため聞きやすくなります。印象にも残りやすくなります。志望動機は何か、短所は何か、信念は何かなどの質問でも同様です。結論から話すだけであなたの話は分かりやすくなり印象も良くなるのです。結論から話す。面接で5印象になる30の話し方。その7、難しい言葉や表現は使わない。知的な印象を出したくて難しい言葉や表現を使いたいと思う人もいるでしょう。専門用語を多用すればプロフェッショナルのような印象を出せそうです。こちら言葉で表現すれば発言も立派に聞こえるでしょう。知識差を強調すれば面接官も評価してくれるのではないかと思いますが注意です。面接では難しい言葉や表現を使うのはタブーです。自分が分かる言葉や表現は面接官も熟知しているとは限りません。難しい言葉や表現は具体的なイメージがしづらくなり話が理解しづらくなります。言いたいことがうまく伝えられないのは自分にとっても損になります。また難しい言葉や表現を多用していると面接官によっては大手に感じる場合があります。知識を自慢する様子は決して気持ちのいいことではありません。難しい言葉や表現は使いたくても使わない方がいいでしょう。面接では分かりやすい言葉で簡潔に説明できれば十分です。表現力とは難しい言葉や表現を使うことではありません。表現力とは平易な言葉で分かりやすく伝える力です。平易な言葉を使っても表現力は十分伝えられるのです。難しい言葉や表現は使わず分かりやすい言葉で簡潔な説明を心がける。面接で5印象になる30の話し方。その8、語尾をはっきり言いきるから言葉もはっきり伝わる。面接では口頭でのやり取りが中心です。実際に声を出して質問の受け答えをします。受け答えといえば終了意欲を伝える、簡潔に分かりやすく返事をするなど回答内容に注意なのではないでしょうか。もちろん回答内容も重要なのですが、意外な点で評価を落としていることがあります。ボリュームです。話をするときボリュームを濁していませんか。 語尾を濁すと言葉の力が半減します。できますと言ったとき語尾が弱いと本当にできるだろうかと不安を持たれるでしょう。やらせてくださいと言ったとき語尾が弱いと本当にやる気があるだろうかと疑われるでしょう。弱い語尾は自信のなさの表れです。語尾が弱いと何を言っても言葉を信用してもらいにくくなります。回答内容だけに力を入れるのではなく語尾も力を入れましょう。おかしなことでも恥ずかしいことでもありません。自信のある発言は語尾をはっきり言い切るのが自然です。語尾に力を入れてできます。やらせてくださいと言いきましょう。語尾をはっきり言い切るから言葉もはっきり伝わります。語尾をはっきり言い切る。面接で好印象になる30の話し方。その9、話すスピードが速すぎないか。面接では緊張する人が大半です。初対面の人とあっていきなり詳しく自己紹介しますから、やはり誰でも心が張り詰めます。この緊張のせいで面接では早口になる人が多いのです。普通のスピードで話していると思う人でも、今一度自分の話すスピードを客観的に見てください。実際はかなり早口になっていることが多いのではないでしょうか。焦る気持ちが強いと話すスピードも速くなりがちです。面接でも自分では普通のスピードで話しているつもりでも、実際は早口で話している場合が多いのです。あまり早口で話しているとやはり印象が良くなりません。落ち着きがない、余裕がない、自信がないなどネガティブな印象が強くなります。早口で話していると面接官にとっても言葉が聞きづらくなるでしょう。話していることが聞き取れないのでは話す内容以前の問題です。緊張しているときはいつもよりゆっくり話すつもりになりましょう。自分で話したらゆっくりと思う程度でちょうどいいスピードになります。落ち着きがある、余裕がある、自信があるなどポジティブな印象が強くなるのです。緊張する面接では自分でゆっくりと思うスピードで話す。面接で好印象になる30の話し方。その10、はいは最も気持ちのいい返事。肯定する言葉はいくつか種類があります。はい、そうですね、どれも肯定する言葉です。ただし肯定の返事とはいえ言葉の種類によっては与えるニュアンスや印象が異なります。この中で一番良い返事ははいだけです。そうですねという言葉でも良い気がしますが、どことなく言葉を濁している感じがします。肯定の言葉の中に否定が少し含まれているような印象があります。もしくはそう誤解しやすい返事です。面接官としては不安な気持ちが残り気持ちよくないのです。肯定の返事は常にはいと心がけましょう。肯定をはっきり言い切るのです。シンプルな一言ですが、応募者として素直で正直な気持ちを表せます。大きな声ではいと返事をしてから答えれば、面接官も元気よく仕事をしてくれそうだと期待を抱くでしょう。肯定の言葉にも様々な種類がありますが、面接でははいだけで十分です。はいは最も気持ちの良い返事なのです。肯定の返事ははいで統一する。面接で好印象になる30の話し方。その11、即答できる質問でも即答しない方がいい。面接では事前に聞かれるであろう質問の返事を準備します。予想した質問なければ待っていましたと言わんばかりにすぐ答えられるでしょう。すぐ答えた方が頭の回転が早い印象を伝えられるだろうと思いますが、実際はどうでしょうか。即答はやはり注意が必要です。即答するとしっかり準備した答えという印象が強くなります。棒読みになりやすく気持ちも込めにくいでしょう。答える内容が立派でも準備した通りに答えている印象が強くなると面接官の心に響きにくくなるのです。準備は大切ですが、準備しすぎている様子を見せるのも良くないのです。ではどうするか。質問された時ははいそうですねと言って沈黙を2秒ほど入れてから答えるといいでしょう。考えているふりを見せるのです。ふりで構いません。面接は演技も必要です。しばらく沈黙を入れてから答えることで深く考えてから自分の言葉で答えている印象が強くなるでしょう。面接官に落ち着いた印象を与えることもできます。また一瞬の沈黙があるだけでも気持ちに余裕が生まれるため、質問を減らす効果もあります。速答はさて2秒ほど沈黙を入れてから答えるようにしましょう。速答できる質問でもしばらく考えたふりを見せてから答える。面接で好印象になる30の話し方。その12、返事は速答より内容を重視。面接官から質問された時、あるプレッシャーに悩むことがあります。早く答えなければというプレッシャーです。もたもた考えていると優柔不断、自分の考えを持っていないと誤解されるように思えるため速答したくなります。もちろんすぐ答えられることはすぐ答えた方がいいでしょう。不要な課題は必要なくありのままの返事をすれば OK です。しかし速答である必要はありません。返事の速さにこだわると考えが浅いまま答えてしまい失言を増やす原因になります。焦っていると考えの整理が追いつかず自分でもわけのわからない返事をしていることもあります。失言が増えると焦りがさらに助長され、失言がもっと増える順番になるでしょう。面接で大切なのは返事の速さより内容です。たとえすぐ答えられることでも一呼吸を置いてから返事をする方がいいでしょう。言葉遣いや言い方を考える時間が一瞬でもあると余裕が生まれるため失言を防げます。一呼吸を置いてから返事をすることで落ち着いているという印象も与えられるでしょう。少し難しい質問をされたときはそうですねと言って数秒間よく考えてから答えます。集団面接の時、速答にこだわりすぎないことです。個人面接では速答より内容を重視して落ち着いた返事を心がけましょう。個人面接での返事は速答より内容を重視する。面接で好印象になる30の話し方。その13、面接で質問に答える際、より印象を良くする工夫があります。質問は復唱してから答えましょう。例えば、自己 PR をお願いしますと言われれば、はい、自己 PR ですねと言ってから答えます。志望動機は何ですかと聞かれれば、はい、志望動機ですねと言ってから答えます。復唱してから答えると、きちんと会話のキャッチボールができている印象を与えることができます。仕事はコミュニケーションが中心です。コミュニケーションの受け答えがしっかりできていれば、社会人としての期待値も高くなるでしょう。また、復唱することで質問内容を伸ばすよう防止する効果もあります。これは日常生活や仕事にも使える習慣です。面接に限らず、普段から習慣として身につけておきましょう。あなたの印象がもっと良くなる習慣です。復唱してから返事をする。面接で好印象になる30の話し方。その14、面接で無理に笑いを誘うのは避けた方がいい。面接は堅苦しい雰囲気が一般的です。場を和ませるために笑いを誘った方がいいのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。確かに欧米では会議やプレゼンにユーモアを含ませ、場の雰囲気を和ませる方がよくなります。面接でも笑う場面を作れば明るい雰囲気になり印象が良くなるのではないかと思うのです。しかし面接では基本的に無理に笑いを誘うのは控えた方がいいでしょう。面接は人柄を見る場です。無理に笑いを誘おうとすると面接官によってはふざけていると受け止めることがあります。やるをこの面接官もいますが、そうでない面接官もいます。和やかな雰囲気にするつもりでやるを言うとかえって変な雰囲気になることもあるでしょう。面接では加点より減点を避けることです。自分では加点になるだろうと思ったギャグが減点になる可能性があります。お笑い芸人の面接ならギャグもありますが、一般企業の面接の場合、無理に笑いを誘うのは控えた方が賢明です。和やかな雰囲気を出すならにこやかな笑顔でしていれば十分です。また話の流れで笑うべき場面になれば普通に笑っても OK です。変わったことをするのではなく普通の態度を心がけましょう。真面目で誠実な人柄をアピールする方が面接では有利です。場を和ませるために無理に笑いを誘うのはやめる。面接で好印象になる30の話し方。その15、小さな声より大きな声。大きな声と小さな声、どちらもふさわしい声ではありません。面接では声のボリュームを調整してちょうどいい大きさが一番です。ただしどちらかというと小さな声を優先して避けた方がいいでしょう。小さな声は元気がないように思え印象が良くなりません。元気がない、やる気がない、気弱など誤解される場合もあります。本人にそのつもりはなくてもそう思われる可能性があります。小さな声を出すくらいなら大きな声を出しましょう。大きな声の方がまだマシです。仕事を始めるにあたって活力に溢れている様子をアピールした方が前向きに検討してくれるでしょう。大きな声の方が元気がある、やる気がある、気が強いなど好印象につながりやすくなります。元気がある人の方が面接官としても今後の成長に期待するはずです。大きな声を出そうとすれば気合いより緊張により震えを抑えられます。ただし大きな声とはいえ大きすぎる声には注意しましょう。小さな声より大きな声を出す。面接で好印象になる30の話し方。その16、元気のない声はマナー違反ではないが良い印象ではない。企業に電話をするとき元気のない声になっていませんか。小さく弱々しい声でこんな一言があるとします。〇〇大学の〇〇と申します。面接に不明点がありお電話させていただきました。ただいまお時間よろしいでしょうか。いくら言葉遣いが整っていても元気のない声では印象が良くなりません。電話は相手の姿が見えないからこそ声が重要されます。声の様子によって相手の人間性や人物像を想像するのです。採用担当者は健康そうだな、やる気がなさそうだなどネガティブな印象を抱くでしょう。元気のない声はマナー違反ではありませんが良い印象ではないのです。電話をかけるときはマナーだけでなく声の質も大切です。心がけたいのは元気のある声です。明るくてハキハキとした会話の声を心がけましょう。元気のある声ならエネルギッシュであることが伝わります。特に感謝の言葉を述べるときはさらに一億高い声を意識すればより好印象が伝わります。 もし眠かったり疲れていたりして元気のある声を出しに来れば少し休憩してから電話します。電話をかける際はあらかじめテンションを少し上げておくといいでしょう。声の質を高めることで姿は見なくても活力に溢れる様子を伝えることができるのです。電話対応は元気のある声を心がける。面接で好印象になる30の話し方。その17、大げさな口の使いすぎには要注意。面接での受け答えには意欲や熱意が伝わりやすい言葉を選ぶことが大切です。できるだけ力強い言葉を使って採用担当者の印象に残るような言葉にしたい。そう思うとき多くの人が陥りやすい過ちがあります。大げさな口の使いすぎです。意欲や熱意を少しでも強調して採用と考えたとき多くの人が大げさな口を使いすぎる傾向があります。私はとても社交的で人付き合いには非常に自信があります。私は本社の商品に大変強い興味を抱き、志願いたしました。絶対本社の売上に貢献いたします。いかがでしょうか。とても非常に大変、必ず、絶対などの大げさな口は少しうるさく感じませんか。言葉は大げさな口を使いすぎるとかえって軽く感じる特徴があります。必死に強調する様子から何かがあるのではないかという不信感が生まれるのです。言葉を強調すればいいわけではありません。ここだけは強調したいという点に絞って適度に使う分にはいいのですが、使いすぎには注意が必要です。大げさな口は使いすぎないことです。上記の例を大げさな口をはめて言い換えると次のようになります。私は社交的で人付き合いには自信があります。私は本社の商品に強い興味を抱き、志願いたしました。本社の売上に貢献いたします。口で強調しないことで言葉が聞きやすくなりました。言葉がすっきりした分、言葉も頭にずっと入ってくるようになります。この方が信頼なので面接官に好印象なのです。大げさな口の使いすぎには注意する。面接で好印象になる30の話し方。その18、あなたの返事には例えば何含まれているか。面接官の質問に対してあなたは返事をします。その返事には例えば何含まれているでしょうか。面接官の質問に対する返事はできるだけ例えばを含めるようにしましょう。例えば何含まれると話が分かりやすくなるだけでなく説得力も生まれます。一例として面接官からどんな仕事をしたいのかと聞かれたとします。例えば長い返事は次のようになるでしょう。はい、企画に関わる仕事をしたいと考えています。新しいことを考えるのは昔から好きなのでうまくできると思います。話は分かりますが表面的な内容でいまいち具体的なイメージがつかめません。ありきたりな返事で面接官の印象にも残りにくいでしょう。次に例えば長い例を見てみましょう。はい、企画に関わる仕事をしたいです。私は昔から新しいことを考えるのが好きです。例えば客商品なら1日で100万は考える自信があります。例えば何含まれるだけで話を具体的にイメージしやすくなりましたね。具体的な事例や数字を含めることで企画に対する意気込みも伝わりやすくなりました。ちょっとしたコツをつかむだけで返事のテクニックは向上できます。具体的な返事が要求される質問ではできるだけ例えばを含めた返事を心がけましょう。例えば何含まれる返事を心がける。面接で好印象になる30の話し方。その19、綺麗な回答でも定番では印象に残らない。綺麗な回答でも定番なら避けた方が賢明です。定番の回答は採用担当者の印象に残りにくいからです。例えば尊敬する人は誰ですかと聞かれたとします。この質問の定番の答えは親です。完璧で美しい答えであり誰も言い返せないでしょう。しかし回答は綺麗であっても印象には残りにくいのではないでしょうか。定番するからです。面接官は回答に納得してもきちんと信用できず評価に困ることでしょう。よく聞く回答だ。マニュアル通りに答えているだけではないか。本心で答えているのか疑問だ。印象に残らないだけでなく回答に対する信用性が疑われることがあります。面接は短時間の勝負です。短時間で自分の売り込み印象に残ってもらわなければいけません。定番の回答は避け、常識の範囲内で印象的な回答を心がけることが大切です。尊敬する人は誰かと聞かれたときは親ではなく歴史上の人物を挙げるのが得策です。あえて定番を避ける。歴史に対する認識があると同時に印象的な回答として心に深く刻み込まれるでしょう。面接の練習をするときは回答の内容に注目です。短い時間で一発勝負です。自分の回答をよく確認した上で面接に挑みましょう。綺麗な回答でも定番は避け、印象的な回答を心がける。面接で好印象になる30の話し方。その20、抽象的な表現はできるだけ使わない。面接での受け答えはできるだけ抽象的な表現は避けましょう。抽象的は想像しづらく印象が弱くなります。例えば面接官から学生時代の過ごし方を聞かれたとします。学生時代は勉強をたくさんしました。一応答えになっていますが曖昧な返事ですね。たくさんという表現がよくありません。たくさんといっても個人差が大きく幅があります。表現は抽象的ではなく具体的なところになりましょう。ポイントは数字を含めることです。毎日4時間以上勉強していました。週に3回は図書館に通っていました。実用書を毎月5冊程度読んでいました。本題として毎月3万円ほど費やしていました。その結果 TOEIC で920点まで上げることができました。数字が加わると具体的に想像しやすくなりましたね。数字を使うと具体性が増し言葉に説得力が生まれます。抽象的な表現はできるだけ使わず具体的な表現の心がけるようにしましょう。数字を含めて具体的な表現の心がける。面接で好印象になる30の話し方。その21、現在進行形で締めくくると言葉が強調される。自己 PR や志望動機で言葉を強調するテクニックがあります。現在進行形で締めくくることです。例えば次の2つの文章を読んでどちらが印象的に感じますか。本社の利益向上のために努力します。本社の利益向上のために努力し続けます。より印象的に感じたのはおそらく2番目の言葉ではないでしょうか。し続けますという現在進行形の言葉はより強い決意を感じさせるため印象に残りやすくなる効果があります。口頭でも文面でも使えるテクニックのため幅広く活用できます。ただし全て一言を現在進行形で締めくくるとくどいと感じるため適度な使い方が必要です。特に強調したい部分に絞って使えばアピールの力も倍増するでしょう。強調したい部分は現在進行形で締めくくる。面接で好印象になる30の話し方。その12、意欲や熱意とは本来の強さではない。就職活動では意欲や熱意が大切です。意欲や熱意があるから仕事も精力的に取り組んでいるだろうと期待し採用につながります。しかしこの意欲や熱意を誤解している人がいます。面接や履歴書などで無謀な主張をしていませんか。働かせてください。何でもやります。とにかく頑張ります。そういったところで意欲や熱意はきちんと伝わらないでしょう。確かに意欲や熱意であるのはわかりますが、過度な表現に偏っていると案外様子が伺えます。採用担当者はこう思うでしょう。勢いはあるがいまいちピンと来ないなと。意欲や熱意とは本来の強さではありません。意欲や熱意とはもっと建設的で具体的な内容を言います。私は前々が得意であり、本社の前々の分野でぜひ活かしたい。本社の前々は昔から愛用している製品です。とても愛着があるため、本社の売上にぜひ貢献したい。どう活躍して会社にどう貢献したいのかなど理由や経緯を分かりやすく説明します。説明が建設的で具体的である様子から採用担当者に根気が伝わり、意欲や熱意があると判断するのです。本来の強さではなく具体的な説明を通して意欲や熱意を伝える。面接で好印象になる30の話し方。その23、感情を込めて話す。ただし、過度には注意。面接では話し方が大切です。淡々と話すのは間違っていませんが、正解でもありません。いくら話す内容が立派でも淡々と話していると本当にやる気があるのかと思われるでしょう。無表情で本社の第一志望ですと言っても疑われるのが想像できます。感情が感じられないとやる気や熱意も伝えにくくなります。面接では言葉に感情を含めることが大切です。昔からこの仕事をしてみたいと思っていました。早く仕事がしたくて今からワクワクしています。本社の第一志望です。少し声を大きめにしたり表情を変えたりなどして発言や態度に感情を加えましょう。感情を加えると熱意が伝わりやすくなり面接官の心を動かしやすくなるのです。ただし、過度には注意です。声を荒げたり極端な無理手をしたりなど大げさすぎるとかえって減点になります。適度を意識しながら感情を込めて話しましょう。淡々と話すように感情を込めて話す。面接で好印象になる30の話し方。その14、同じ意味でもできるだけ印象的な表現を使う。できるだけ印象的な表現を使いましょう。意味が伝われば十分と思いますが、もう少し深く考えたいところです。別の表現を使ってさらに強調できないか、もっと印象的にできないかと考えてみましょう。言葉とは不思議です。一つの意味を伝えたくてもその表現は様々。意味は同じでも表現を変えるだけで随分印象が変わることがあります。例えば、ボランティア活動をした経験をアピールするとします。ボランティア活動では多くのことが学べましたというシンプルな言葉を次のように言います。ボランティア活動は人生を変える発見の連続でした。こんな一言があるとどんな発見だったのだろうか。もっと詳しく知りたいと興味をそそられるでしょう。また、全国を見て回ることが趣味だとしましょう。 趣味は国内旅行とシンプルに言うのもいいですが、別の表現を使います。趣味はバイクで国内旅行といえば随分印象が変わるのではないでしょうか。採用担当者はバイクという一言で言葉が具体的になり、より強く興味を惹かれるに違いありません。履歴書でも面接でも一時一句が勝負です。採用担当者の心に突き刺さるような言葉を厳選することです。類語の辞書を使って似たような意味を調べるのも良い工夫です。ほんの少し手間をかけるだけで言葉の印象が強くなるなら素晴らしい工夫だと思いませんか。自分が伝えようとする意味を別の表現を使ってもっと印象的にできないか見直してみましょう。このわずかな手間と工夫が先行を左右するのです。同じ意味でもできるだけ印象的な表現を使う。面接で好印象になる30の話し方。その20語。なぜ発言が強引になるのか。なぜ発言が強引になるのか。それは回答を丸暗記しているからです。回答を丸暗記していると答えるときそのまま発言してしまいがちです。その結果、準備されたセリフを淡々と答える印象になりやすいのです。棒読みを防ぐことはシンプルです。話のポイントだけ押さえることです。回答内容を完全に丸暗記するのではなく、大切なポイントだけ押さえましょう。例えば、全く面接で正確な答えですねと言われたとき、次のような回答がデコンとされます。暗く見えますか？周りからは落ち着いていると言われます。そうですか。暗い性格に思えるかもしれませんが、私は落ち着いた性格だと思います。それぞれの回答を一時一句完全に暗記するのではありません。暗い性格は落ち着いた性格としていたいというポイントだけ押さえるのです。ポイント以外の部分はその場の雰囲気に合わせ適当に肉付けをします。大切なポイントさえ押さえていれば、回答内容はおおむね合格ラインに達するはずです。覚える量を減らすだけでなく、棒読みを防ぐことができるようになるのです。回答の丸暗記は避け、ポイントだけ押さえて発言する。面接で好印象になる30の話し方。その26。相槌は打たない人より打つ人の方が賢く見える。面接官の話を聞くとき、ぼーっとしていませんか？話を聞くときはじっとしてしまいがちですが、要注意です。表情も態度もリアクションがないと面接官は不安になります。面接官は話を理解していないのではないか、真剣に聞いていないのではないかなど疑い始めるでしょう。さすがの面接官もあなたの頭の中までは見えません。ですから、あなたが見せましょう。必要なのは相槌です。面接官の話を聞くときは話の調子に合わせて相槌を打ちましょう。大げさな相槌ではなく、仮に相槌で十分です。面接官の話の調子を合わせて頷いていると話を聞いてきちんと理解している様子を見できます。相槌の際、そうですね、なるほど、確かになど、同意の言葉も加えるとなお好印象です。相槌は打たない人より打つ人の方が賢く見えるのです。ただし注意点もあります。相槌を打つとはいえ打ちすぎは逆効果です。しつこく相槌を繰り返している様子は話を軽く聞き流している印象を与える場合があります。相槌は適度の範囲を心がけることが大切です。面接官の話は相槌を打ちながら聞く。面接で好印象になる30の話し方。その27。既存症のため話し方に自信がない。どう対応すればいいか。もともと話すのが下手という人もいるでしょう。緊張すれば話し方が正しくなるのは当然ですが、緊張していなくても話し方が正しくなる場合もあります。例えば既存症です。既存症とは滑らかに話すことができない言語障害の一つです。第一音が容易に出なかったり、同じ言葉を繰り返したり、聞き逃したりなど円滑に話せない状態を言います。話し方に障害がありスムーズに話せないケースがあるのも確かです。既存症の人はどうすればいいのでしょうか。まず既存症だとしても面接前はできるだけ話し方の練習をしましょう。どんな状況だろうとやはり練習が必要です。少しでも練習することで話し方の改善が期待できるでしょう。では話し方が上手くなければ必ず不採用になるかというとそれは違います。スムーズに話すだけが全てではありません。もっとも大切なのは意欲や熱意を持って一生懸命話す姿です。緊張してもいいですから思いを込めて話しましょう。言葉が詰まってもいいですから丁寧に話しましょう。簡潔にまとめられなくてもいいですから熱心に話しましょう。たどたどしい話し方でも一生懸命話す姿があれば意欲や熱意はきちんと伝えられます。その意欲や熱意に面接官は心を動かされるのです。自分の話し方に自信がなくても一生懸命に話すことを心がけてください。面接でうまく話せなくても採用されたケースは数多く存在します。スムーズに話すだけが全てではありません。既存症だとしても採用されるチャンスは十分なのです。話し方に自信がなくても一生懸命に話すようにする。面接で好印象になる30の話し方。その28。うっかり質問の聞き逃したとき。面接ではうっかり面接官の質問の聞き逃すことがあります。自分の不注意もありますが、面接官も早口だったり小さな声だったりすることがあるのです。とっさにと聞き返すことでしょう。という一言はいいのですが、だけで終わるのはよくありません。丁寧な言葉を使って聞き返しましょう。申し訳ございません。聞き取れなかったのでもう一度お願いできますでしょうか。社会人らしくきちんとした言葉遣いが大切です。ただし何度も聞き返すのはやはり失礼です。面接中は話に集中して面接官の話を聞き逃さないようにしましょう。うっかり聞き逃したときは丁寧に聞き返す。面接で好印象になる30の話し方。その29。意味のないつなぎの言葉はもはや雑音。自分の話し方を振り返ってみてください。こんな言葉に心当たりはありませんか。言葉がつらつらと続かないときに使われるつなぎの言葉です。以上、辞書に載っている言葉ではありますが、最終には要注意です。相槌の言葉ならいいのです。そうですね、なるほど、などの相槌は言葉に意味が伴っています。きちんと聞いていますという表示になるため、積極的に使った方がいいでしょう。相槌の言葉は会話を活性化させる効果があるため、面接官との会話をスムーズにします。しかし、そのなどのつなぎの言葉には意味がありません。一言で言えば雑音です。雑音がたくさん登場する話し方は、高い集中力が必要になるため、聞き手を伝えさせます。自分の話し方を録音録画したとき、意味のないつなぎの言葉を乱用していないか確認してみてください。往々にして自分では気づきにくい。自分では発言しているつもりはなくても、録音録画で確認してみると、口癖になっていることがあります。もし、意味のないつなぎの言葉が口癖になっているなら、意識をして言わないように心がけましょう。完全になくても困らない言葉です。完全になくした方が聞きやすくなります。無駄な言葉を省くことで、あなたの発言はすぐになり、聞きやすくなります。意味のないつなぎの言葉は省略する。面接で好印象になる30の話し方。その30。質問するときは質問内容に注意。面接の最後は何か質問がありますかと聞かれるのが定番です。必ず聞かれると思っていいでしょう。無理に質問を作ってでも、できるだけ何か質問をすることをお勧めします。質問をすることで仕事の意欲を見せる狙いがあるからです。しかし、質問とはいえ質問内容に注意です。残業は必ずしなければなりませんか。有給休暇の消費率はどのくらいですか。3年以内の離職率はどのくらいですか。休憩、有給休暇の消費率、離職率などはタブーです。こうした質問では楽をしようとしているなと思われても仕方ないでしょう。意欲を見せるつもりがかえって意欲がないと誤解されることがあります。気になっているのが事実でも楽をしようとしていると誤解されやすい質問は避けた方が賢明です。質問をするなら仕事内容に関する質問が好ましいでしょう。職場の雰囲気、作業内容の進め方、チーム構成などです。具体的な内容を質問すれば意欲的だなと思われるでしょう。意欲がないと誤解される質問には気をつける。面接で好印象になる30の話し方。まとめ。その1。立派な回答より会話のキャッチボールを意識する。その2。話す練習のためにまず言いたいことを書いてみる。その3。嘘はいけないが誇張は大手であることを理解する。その4。程度は頭ではなく体で覚える。その5。頼りない前置きができるだけ伝え、はっきりした話し方を心がける。その6。結論から話す。その7。難しい言葉や表現は使わず分かりやすい言葉で簡潔な説明を心がける。その8。語尾をはっきり言い切る。その9。緊張する面接では自分でゆっくりと思うスピードで話す。その10。肯定の返事ははいで統一する。その11。即答できる質問でもしばらく考えた振りを見せてから答える。その12。個人面接での返事は即答より内容を重視する。その13。復唱してから返事をする。その14。場を和ませるために無理に笑いを誘うのはやめる。その15。小さな声より大きな声を出す。その16。電話対応は元気のある声を心がける。その17。大げさな口の回数には注意する。その18。例えば、学前で返事を心がける。その19。綺麗な回答でも定番は避け、印象的な回答を心がける。その20。数字を含めて具体的な表現を心がける。その21。強調したい部分は現在進行形で示す。その22。お願いの強さではなく、具体的な説明を通して熱意や意欲を伝える。その23。淡々と話すより感情を込めて話す。その24。 同じ意味でもできるだけ印象的な表現を使う。その25。回答の丸暗記はさて、ポイントだけ押さえて発言する。その26。面接官の話は相槌を打ちながら聞く。その27。話し方に自信がなくても一生懸命に話すようにする。その28。うっかり聞き逃したときは丁寧に聞き返す。その29。意味のないつなぎの言葉は省略する。その30。意欲がないと誤解される質問には気をつける。